エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者がこのスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様、新年明けましておめでとうございます。エニーギブンサタデーです。もうすでにですね、日本の方では三が日も終わりまして、もう仕事が始まったりとかしてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、アメリカの方ではですね、当然お正月なんていうことはないんですけども、もう1月1日こそですね、まあ休みみたいな感じですけども、もう7月2日から仕事って普通に始まってたりとかしますし、なんだったら子供らの学校もですね、1月2日からもう普通に始まってまして、でもアメリカに渡米して25年以上経つんですけども、まあ、何年いてもですね、このお正月の三が日の気分を味わえないっていうのが、ちょっとこう、慣れないんですよね。まあ、慣れないとか言ってる年数じゃないんですけれども、もうお正月ぐらいはゆっくりしたいなと思いながら、まあ仕事が始まったり学校が始まったりという感じですね。まあ日本の方はね、1月の4日から始まったり、まあ7日以降とかですかね、もうちょっと日本でお正月を過ごしたのが本当相当昔のことなんで、あんまり覚えてないんですけどもね、皆様、ご家族やお友達とか、まあ大切な方々と、素晴らしい時間を過ごしていることをお祈りいたしますけれども、新年一発目ということなんで、話すことといったらですね、当然、ボールゲームないし、カレッジフットボールプレイオフの話になっていくと思うんですけども、そこら辺の話をですね、ちょっとフリースタイル的に話していけたらいいかなと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
で、現在収録しているのが1月4日ということなのでですね、カレッジフットボールのポストシーズンに行われるボールゲームっていうのがですね、もうあと1試合を残して全て終了しました。12月の16日から開幕しまして、ここまでですね、41試合ダダーッと行われてきまして、だいたいね、通年だと1月2日3日4日とかにあるボールゲームとかあるんですが、カレッジフットボールプレーオフのナショナルタイトルゲーム、こちらが1月8日に行われますが、このタイトルゲームが行われるまでですね、1月1日に行われた数試合、これを除くともう何もないんで、これぐらいのなんかちょっとタイミングがいいかなって思うんですよね。ちょうどセミファイナルが終わって、で、それで残すところはナショナルタイトルゲームみたいな、の方が分かりやすくていいと思うんですけどね。今まではセミファイナルがあった後にまた別のボールゲームとかあって、タイトルゲームみたいな、そういう流れがありまして、これはね、曜日とか土曜日とか日曜日とかそういうことと折り合いとかで変わってくるものなので、たまたま今年がこういう感じになった。また NFL の試合ともバッティングしないように、スケジュール組まれてると思いますんで。何にせよですね、41試合あったと。本当、多いですよね。これもずっと前から言ってきてるんですけども、ボールゲーム多くなったなということでですね。 カレッジフットボールの初めてのボールゲームっていうのは、まあ、ローズボールだったんですけども、これがですね、1902年とかだった。確かそうです。それだと思うんですけども、しばらくもうそのボールゲームって言ったらローズボールしかなくて、で、1935年とか6年とかに、ボールゲームがちょこちょこっと増え出して、そして1980年には11個、1990年には19個、そして2000年には25個と、まあ、徐々にボールゲームの数っていうのが増えてまして、でさっきも言ったようにですね、ここまで41ボールゲームまで増えました。まあ、あんまりね、増えすぎるとちょっと試合の質が下がるんじゃないかなっていうようなことはですね、まあ、昔話したことはあるんですけども、皆様、まあ、どれぐらいフォローされたかちょっとわかりませんけれども、まあ、カレッジフットボールのファンサイトということで、まあ、全てのボールゲームを、まあ、SNS でご紹介してきましたけれども、まあ、実際ですね、41試合全部見たかって言ったら見てないっていうのが、まあ、正直なところなんですけども、カレッジフットボールのプレーオフのね、セミファイナルっていうのは、やはり全米ナンバーワンを決めるという、その過程の上で、誰しもが見たいと思う試合だと思うんですけども、まあ、その前だったらですね、例えばオレンジボールとか、フィエスタボール、ピーチボール、コットンボール、まあ今で言うニューイヤーズシックスボールっていうのはですね、まあ、メジャーなボールゲームだったんで、ナショナルタイトルに絡んでようがなかろうが、やっぱりこの注目度っていうのは高くて、まあ、今年もね、まあ、そういうのありましたけども、まあ、注目はされてたかもしれませんが、まあ、やっぱりセミファイナルと比べると、多少この注目度っていうのは落ちてたっていうのが、まあ、あると思うんですけども、まあ、これカレッジフットボールプレイオフがまあ導入されてから、まあ、その、まあ、色合いは濃くなってきてるかなっていうのはちょっと残念なんですけども、まあ、特にこのカレッジフットボールプレイオフが導入される前の時代からまあ見てますんで、まあ、その頃はですね、まだボールゲームそれぞれの価値っていうのはまああったと思うんですよね。まあ、もちろんプレイしてる選手たちにしてみれば、どのボールでも招待されれば嬉しいということになりますし、今はもともとボールゲームっていうのは、まあ、選手たちのご褒美みたいな感じで、開催されてたっていうのもありますんで、ただ見てる側だとするとですね、まあ、こんな試合見たいかみたいなね、マッチアップも、まあ、正直あったりはするんですが、ただこういった試合に限っていいなんか展開になったりとかそういうのもあるんですけどもね、まあ、でもその多くのカレッジフットボールのこのボールゲームがちょっと興ざめっぽくなってきてるっていう、その大きな要因っていうのはやっぱり選手たちがオプトアウトしていくっていう、ここに今尽きるんじゃないかなって、まあ、思うんですけども、オプトアウトっていうのは、まあ、簡単に言うと試合に出場を拒否するというか、まあ、回避するっていうことですね。オプトアウトが横行してから10年も経ってないと思うんですけども、私の記憶が正しければ、一番最初にそういうことをしたっていうのが元 LSU のランニングバックのレナード・フォーネットとか、あと元スタンフォードの CMC クリスチャン・マカフリー、彼らがボールゲームをオプトアウトしたっていうのがですね、おそらく初めてだったんじゃないかなって思うんですが、そのもっと前にひょっとしたらあったかもしれませんけれども、まあでもですね、その、まあ、理由っていうのは2人に限って言うとドラフト前の評価が高くてですね、でボールゲームに出ることで怪我をして、その株を落とさないために、まあ、危険を回避するということで、まあ、オプトアウトしたっていうことがありまして、でその当時はですね、そんなことする選手っていなくて、こんなのありかなんてね思ったりもしたんですけども、その、まあ、ルーキーの契約金とかがどんどんどんどん上がっていくにつれてですね、まあ、ナショナルタイトルとかその大きなボールゲームでもないような試合に出たことで、例えば膝を怪我したりとか、大怪我して、選手としての価値を下げて、ドラフトでのピックの順位を落とすと、それだけでもう運10億っていうようなですね、損失になると も考えられておりまして、そういったですね、巨額の契約金とか、まあ、サラリーとかと天秤にかけると、まあちょっとそっちの方が勝ってしまうのかなっていうのは、まあ、分からないでもないんですけども、でもそういった前例がない中でこのフォーネットとマカフリーがやったっていうことがですね、まあ画期的だったとは思うんですが、まあ彼らに習ってですね、そういったオプトアウトしていく選手がまあ年々増えていきまして、さっき調べたらですね、今年はもうすでに900人以上の選手がオプトアウトしたっていうふうなデータも出てるんですね。900人ですからね、9チーム分ぐらいでこうできるぐらい選手がボールゲーム出ないというふうにしたということなんで、セミファイナルゲームじゃないですね、他のボールゲーム、まあその中でも、まあ、今言ったニューイヤーズ6ボールとかっていうのは、まあ歴史的にもマーケット的にも、まあ、注目が集まるような試合なんで、そこに呼ばれることっていうのは、まあ昔だったら、まあかなりですね、大変なことだと思われていたとは思うんですが、まあ、今言ったように、カレッジフットボールのプレイオフに出れないんだったら、もうこれ以上自分の体を酷使することはないということで、オプトアウトするっていう選手が続出したということで、まあ、マッチアップ的にはですね、いろいろ楽しそうな試合ってあったんですが、ただ、オプトアウトする選手が続出して、出場したチームがフルパワーで戦えないと、まあ、そういったこともですね、まあ、ボールゲームの価値というか、面白さっていうか、まあ、ワクワク度が下がっちゃったかなっていう、その、まあ、一因だと思うんですけども、例えばですね、ニューエース6だけで見てみるとですね、一番最初に行われたニューエース6は、コットンボールですね。これ、ミズーリとオハイオステートですね。この試合すごい良かったなと思うんですけども、これ見ましたが、でもオハイオステートはマービン・ハリソン・ジュニア、これワイドレシーバーですけども、彼がオプトアウトしてましたし、で、ピーチボール、こちらは、もちろん一人だけじゃないんですが、まあ、覚えてる限りでは、ペンステートのチョップ・ロビンソンがオプトアウトしてたと思うんですけども、あと、オレンジボール、ジョージアとフロリダ州立大学ですね。フロリダ州立大学からも、オプトアウトする選手が結構いましたし、また、クォーターバックのテイトロードメーカーは、ジョーダン・トラビスのバックアップとして、レギュラーシーズン最終戦に出たんですね。そこでもうちょっと怪我しちゃったんですけども。で、彼は ACC のタイトルゲーム後ですね、トランスファーポータル入りしまして、このジョージア戦には出なかったんですね。他にはですね、これ、ニューイヤー6じゃないんですが、レリアクエストボール、これ、ウィスコンシン大学とルイジアナステート、これやりましたが、ルイジアナステートのクォーターバックでハイズマントロフィーを取ったジェイデン・ダニエルズもオプトアウトしましたし、まあ、そんな感じでですね、オプトアウトする選手が続出したんで、まあね、ちょっとね、残念ですよね。今までだったらオプトアウトするような選手はいなくて。だからこそ、このフルパワー同士の名門同士が戦うとか、まあ、あとは普段あまりマッチアップされないようなチーム同士の戦いが見れたりとか、まあ、それが面白かったっていうのはあるんですけども、まあ、その最たるものはこのジョージア大学とフロリダステートのこのオレンジボールだったかなって思うんですが、まあ、これスコアは63対3だったんですね。でジョージア大学はまあシーズン通して首位を守り続けてたんですけども、まあ、SEC タイトルゲームでアラバマ大学にまさかの敗退を喫しまして、CFP のファイナルランキングでトップ4から漏れてしまったっていう、まあ、チームだったんですが、で一方のフロリダステートも、まあ、同じくですね、プレーオフから漏れちゃったということで、まあ、こちらのごたごたみたいなのは、まあ、前のポッドキャストでも話しましたし、記事にも書いたと思うんですけども、まあ、このフロリダステートがですね、このセミファイナル戦に行けなかったことで、まあ、精神的なダメージが、まあ、かなり大きかったみたいで、まあ、これは監督のマイク・ノーベルさんも、まあ、認めているところなんですけども、さっきも言ったようにですね、クォーターバックのロードメーカーがトランスファーポータルに入ったりとか、なんか20人ぐらいオプトアウトしたとかなんか言ってたような気がするんですけどね、フロリダステートは。そういう戦力がない上にですね、このプレーオフに行けると思ったけど行けなかったっていうこの撃沈感で FSU はボロ負けしたんですね。 さっきも得点言ったと思うんですけども、スコアの方は63対3、これ60点差ついたんですけども、こちらはボールゲーム史上最多のマージンということなん で、ちなみにそれまでの最多マージンっていうのが、その前の年のですね、ジョージア大学の58点ですね。まあ、TCU とジョージアの試合もね、興ざめしてしまいましたけども。このジョージア大学のカービー・スマート監督はですね、この60対3となった試合の後の会見で、ちょっとこの状況を憂いてまして、このオプトアウトが続出するっていうこの現状ですね。これなんとかしなきゃいけないと。修正しなければ、カレッジフットボールはどんどんおかしくなってしまうというようなことを、まあ、おっしゃってましたけども、まあ、それはですね、私も思いますし、今そう感じているファンの方もいっぱいいると思うんですが、まあ、ただこの現在の流れの中で一体どうやって直していくのかなっていうのはですね、ちょっと答えは見つからないんですけども、まあ幸運なことにですね、これ来年からプレイオフがですね、12チーム制度に移行するんですね。現在4チームなんですけども、まあ、そうなると、まあ、出場することに非常に価値がある試合っていうのが、まあ、増えるわけですね。まあ、そうなればプレイオフに出場するチームからオプトアウトする選手っていうのは、まあ、激減するんじゃないかなっていうことで、まあ、それはですね、まあ、この12チーム制度になることに関しては、まあ、賛否あるんですけども、また12チーム制度になることでこのボールゲームの価値が上がるっていうのは、これは喜ばしいことじゃないかなと思いますからね。だとすればですね、まあ、例えば今回のジョージア、フロリダ制度とかミズーリ、オハイオ制度とか、まあ、ペンステート、ミシシッピとかね、もし12チーム制度のプレイオフが導入されていれば、今挙げたチームの試合なんかはおそらくプレーオフとして扱われてたと思いますから、でそうなると、まあ、まさにフルパワー同士の戦いが見れたということで、それがですね、まあ、来年現実のものになるということなんで、まあ、1年早くねそれが起きていれば、まあ、よかったかななんて思うんですけども、まあ、オプトアウトする選手たちのことはですね、まあ、咎めることはできないかなっていうような気はしますが、ただ一方で今回行われたフィエスタボールの出場チームの一つであるオレゴン大学、ここにいるですね、クォーターバックのボーニックスですね。ボーニックスはですね、ハイズマントロフィーのファイナリストにも選ばれましたし、今次期ドラフトでも1巡目から7巡目のどこかでピックされるだろうっていうふうに言われてる選手なんで、まあ、そういったことを考えると彼がまあオプトアウトをしてもまあおかしくないなと思ったんですが、まあ、ここはですね、彼は男気を見せまして、オレゴン大学のチームメイトと最後の試合を共にしたいということで出場しまして、まあ、オレゴン大学は45対6で、まあ、リバティに今圧勝したんですけども、まあ、こういった選手が、まあ、普通なんですけどね、今までのことを考えると、ただ今の流れで言うとこういう、まあ、ちょっとしたリスクを犯してでも、もう最後まで選手として全うしたいっていうのは、まあ、新鮮に映りますよね。まあ、ただですね、まあ、そういった風にオプトインして、試合に出るも、実際ボールゲームで怪我してしまったっていう選手も、まあ、少なからずいたりして、まあ、例えばですね、ミシシッピのクォーターバックマット・コラルはボールゲームに出てそこで怪我してしまいまして、でも結構な怪我だったんですよね。結局まあドラフトはされましたけども、まあ、そういうことで、まあ、実際に怪我をしてしまって株を落とすってこともまあありますんで、だから一概にね試合に出ろっていうふうに言い切れないところあるんですけども、まあそれがですね、特にも今年は顕著に現れてたかなって思いまして、でまたいい試合が、まあ、あったんで、なおさらですね、これをオフルパワーで見たかったなっていう風な感じがしたんですよね。このオプトアウトのことはですね、まあ多分今後もどんどん続いていくと思いますが、まあ、少なくとも来年からはですね、プレーオフに出さえすれば、まあ、そういったオプトアウトするような選手たちは、まあ、減るんじゃないかなと思いますけども。 ただ40試合以上ありまして、でプレーオフって言われてる試合はファーストラウンドが4試合あって、11試合かな、とかですかね、10試合以上ってことですよね。それぐらいの試合数ありますんで、残された30試合以上は、まあ、現行のままなんで、そういったボールゲームに出てるようなチームの中からまたオプトアウトする選手っていうのは、まあ、出てくるっていうのは、まあ、変わらないのかなっていう感じですかね。そんな中ですね、行われたセミファイナルですね、カレッジフットボールプレーオフの準決勝を2試合ありまして、で1つ目がローズボール、2つ目がシュガーボール、こちらですね、で日本でもジータスで放映されたということなんで、ひょっとしたらこの配信を聞かれてる方の中でもですね、日本にいながら見れたって方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ面白い試合でした。なかなかですね、セミファイナル2つともここまでエンタメ戦に富んだ試合っていうのは、まあ、ないんじゃないかなと思いましたけども、まあ、ローズボールはミシガンとアラバマ、シュガーボールがワシントンとテキサスですね、の激突になりましたけども、まあ、どっちの試合も最後の最後まで試合の行方がわからないみたいなんですね、そんな展開で、私バックトゥーバックで観戦させていただきましたが、もうほとほと疲れてしまいましたけどもね、でシュガーボールが終わったのが東時間でも1時過ぎてましたから、なんかちょっと開始時間が遅すぎるんじゃないかっていうような批判もありましたけども、そんな感じでですね、行われたこの試合をですね、まあ、少し振り返ようかなと思うんですが、まあ細かいですね、レビューみたいなのは、すでに私のサイトの方にアップしてますので、まあ、そちらの方を読んでいただけると幸いなんですけども。まずですね、第1戦のローズボールですね。まあ、こちらはですね、まあ、下馬評は、まあ、ミシガンって言われてましたが、ただ、アラバマを押す声も結構多くて、まあ、そういったことからもですね、まあ、両チームとも当然、まあ、名門ということなんで、非常に注目集まりましたが、ミシガンのですね、ラインがすごかったですね。特に開始直後なんかはもうアラバマはミシガンのラッシュ止められないっていうのがもうすごい続いてまして、全然オフェンスは形できなかったですよね。もともとパスでガンガン行くチームじゃないっていうのと、あとはクォーターバックのジェイレン・メルローが、まあ、結構ポケット内で我慢し続けるようなクォーターバックなんで、まあ、逃げ足というか足は速いんですが、結構ギリギリまでこうポケットにいるような、そういうような印象を受けてますんで、まあ、結局この試合で彼は6個もサックを食らってしまったっていう、まあ、そんな数字も残ってたんですけども、まあ、ただ後半に入るとですね、まあ、アラバマ大学のラインも少し落ち着きを見せまして、パスプロもランブロックもちょっと効いてきたかなっていう中で、まあ、アラバマがリードを奪ってですね、でこのままやっぱり行くのかって思ったところですね、もう本当後半残りもう4分切ったところですね、ミシガンがようやく目覚ましたみたいな感じでですね、同点に追いつきまして、でオーバータイムの末にミシガン勝ったっていう試合でしたけども、どっちが勝ってもおかしくなかったかなとは思いますが、注目したい点はまあ2つまああるんですが、まあ、1つはまあミシガン大学がですね、まあ、リードを奪われた時点で迎えたですね、まあ、後半第4クォーター自陣33ヤード地点でまあフォース&トゥーっていう状況を迎えまして、まあ、普通だったらねここであのパンとすると思うんですけども、ここはあえてですね、ジム・ハーボ監督はフォースダウンギャンブルに打って出まして、 で、ここでうまいことですね、ランニングバックのブレイクアラムを使ったショートパスで27ヤードをゲインして、まあドライブを継続させるんですけども、これがですね、なんかスイッチ入ったみたいな感じで、ここから QB の JJ マッカーシーが抑えたプレーを見せまして、でちょっとなんかモメンタム変わったかなっていうところですよね。あそこでもし、まあ、塩梅にパントしていて、でタイムアウトを使って、なんとか、まあ、アラバマを、まあ、3アンダーアウトで抑えて、で残りそうですね、まあ、2分とかでボール持って逆転しようかなっていうね、そういうこともできたかもしれませんけども。まあ、アグレッシブなプレイコーリングでしたよね。で、あとは、まあ、そのオーバータイム、まあ、先行したのがミシガンで、で、ミシガンはその今言ったカーラムのランで、まあ、タッチダウンを奪うんですけども、まあ、返しのですね、アラバマ大学、これフォースダウン&スリーですね。そういった状況を迎えたっていうところがありまして、これは止められたらおしまい。タッチダウン取ったら2回目のオーバータイムにっていう、まあそういうところだったんですけども。まあこのプレーは、まあ QB のミルローの、まあ、ラン、インサイドのランでこれは止められて、で、ミシガンが勝利っていう場面だったんですよね。で、あれはですね、まあ、見てて、もう、そう来るかっていう感じだったんですが、でその試合直後からですね、あのプレーは何だったんだみたいなような分析がされてまして、で、よく話されていたのは、あれはもともとランパスオプションで、で、まあ、左にですね、ランニングバックの、ね、ロイデル・ウィアスムスがモーションかけて、まあ、左側の方にシフトしていったので、まあ、彼にパスを出すこともできたんじゃないか。ただ、まあ、センターのセス・マクラフリン、ね、まあ、彼のスナップが低すぎて、でそれを、まあ、なんとかキャッチしたミルローだったんですけども、もうそこから立て直す、まあ、時間がなかったために、今突っ込んでったみたいなね、言われ方もしていてですね、まあ、最初見て、なるほどなって思ったんですけども、確かにこのマクラフリン、まあ、スナップが今回だけじゃなくて、まあ、今シーズン通して安定してなかったっていうのもあって、まあ、これが最後の最後一番重要なシーンでまた出てしまったっていうことにもなってますが、まあ、ただこの試合後のニック・セイバン監督の、まあ、記者との受け答えだと、最初に送り出した選手のフォーメーションと相手のディフェンスの見方を見たときに、まあ、かなりいいマッチアップだったということだったらしいんですけども、ここでミシガンがタイムアウトを取って、ちょっと変えてきたわけですね、ディフェンスのフォーメーションを。で、これが、まあ、良くなかったということで、で、まあ、オフェンシブコーディネーターのトミー・リースさん、彼が、まあ、ここは QB のパワーランみたいな感じで行った方がいいということで、で、この今回使ったプレーっていうのは、2ポイントコンバージョン用に用意していったプレーだったっていうことらしいんですけども、まあ3ヤードなんで、まあ使えないことはなかったのかもしれませんが、ただそのハイライトの動画とか見てみると、アラバマのオフェンシブラインはミシガンのディフェンスに結構押されてましたんで、まああれ見てるとね、どこに隙間あったのかなっていう感じですけども、で、またこのスナップが高くなかったからといって、もしそのまま走ってたら、ゴールラインまでたどり着けたかなっていう感じはしますけどもね。でもミルローもあれはパスのオプションはなかったっていうようなことをまあ言ってましたんで、本当かどうか分かりませんけども、プレーはね悔やまれるとは思いますよね。あと3ヤードが遠くて3ヤード届かなかったばかりにプレーオフのタイトルゲームに行けなかった、まあ行けたかどうか分かりませんけども、まあ、少なくとも2度目のオーバータイムに持ち越すことができなかったということで、まあ、試合後 このミルローのフラストレーションみたいなのはね、まあ、画面を通じてよく見て取れましたけども、まあ、そんな感じですね。ミシガン大学が、まあ、アラバマを倒して、カレッジフットボールプレーオフが導入されてからですね、今これで3年連続のセミファイナル出場だったんですけども、まあ、ついに肝を破りまして、ミシガンが悲願のタイトルゲーム出場を決めたと、まあ、そんな試合でしたね。 そして、2戦目のシュガーボールですね。シュガーボール、こちらのワシントンとテキサスの試合ですね。ワシントンが、マイケル・フェニックス・ジュニアというですね、優れたサウスポーのクォーターバック。彼を擁してガンガンガンガンパスで攻めてくるっていうチームに対してテキサスっていうのは、スティーブ・サービキジャン監督っていうですね、非常にオフェンスの大頭脳に長けたっていう監督が、率いてる、バランス取れたオフェンスっていうようなことをですね、何度か記事でも言ってましたけども、全然スタイルの違う同士の戦いということで、非常にですね、どうなるかわからないっていうことで楽しみな試合だったんですけども、そうですね、序盤から点の取り合いになってましたよね。ワシントンが取ったらテキサスが取り返すみたいな感じでですね、ただそのワシントンが先制したんで、常にワシントンがリードを奪っては同点されるっていうことで、テキサスは結局リードは一度も奪えなかったんですけども、その取った取り返すっていう展開が崩れたこの第3クォーターですね、ファンブルをテキサスは犯すんですけども、この日自滅するようなプレーっていうのはテキサスはもう何個もありまして、ファンブルも2回起こしてましたし、反則もね結構多かったですね。10回も反則してましたからね。だから自分で自分の首を絞めたみたいな感じもあったかもしれませんけども、そのペニックスジュニアの凄さだけが目立っていて、これはもうワシントンこのまま行くかなっていうような、そんな展開だったんですけどもね。ただ後半にかけてワシントンのスコアリングがちょっと緩んだっていうところがありまして、でそこでテキサスが、奇跡的なこの巡り合わせというかイベントが起きたっていうのもあるんですけども、図らずもですね、逆転勝利の可能性を手に入れたと、そういったことがあったんですけども、これはですね、第4クォーター、残りそうですね、もう1分とか、テキサスがタッチダウンを奪って、そしてですね、6点差まで縮めるんですね。でその後に、オンサイドキックをするんですが、これが失敗しまして、あとはもうワシントンはもう時間を削って、試合終了と、そういう風になればよかったんですけども、ここでですね、ランランランでいって、たところランニングバックのディロン・ジョンソン、彼が怪我をして、でインジャリータイムアウトとして、ワシントンはそのタイムアウトを使わざるを得なくなったということで、時間が止まっちゃったんですね。でこれでもともとはですね、普通に膝ついててもよかったと思うんですけども、それをせずにランでファーストダウンを取ってそのまま勝ち抜こうと、これはですね、ワシントンのヘッドコーチのケイレン・デボア監督、そして彼の右腕とも言えるですね、オフェンシブコーディネーターのライアン・グラブ、2人の意見でこれはちょっとランでいこうって言ったみたいですけども、結果的にはこう裏目に出なかったってことですけどもね、これもしね、最後のプレーでテキサスがタッチダウンを取って38対37とかで逆転負けしてたらですね、悔やんでも悔やみきれない選択だったってことになったと思うんですけども、結果良ければ全て良しなのかもしれませんが、ここでですね、テキサスは45秒ぐらいですね、最後逆転のチャンスを含んだドライブをするんですけども、クイーン・ユアーズの2つのですね、絶妙なパスでワシントン大学のレッドゾーンまで行くんですけども、そこからのプレーコーリングがちょっと謎でですね、1本目がスイングパスで結局1ヤード減退ですね。で、2個目がターゲット外れたパスをエンドゾーン奥に言わずしまして。で、3つ目がラッシュかけられて仕方なくこう投げ捨て、そして残り1秒ですね。こちらのパスも失敗したということで、45秒しかなくてここまでたどり着いたのはすごかったんですが、ただその後のプレーコーリングがちょっとどうだったんだっていうような声もあったんですけども、私はですね、そこまで、そういろんな詳しいこと分かりませんから、自分でこう分析することもできないんですけども、もうちょっとなんかやりようあったんじゃないかなって思ったりもしましたが、 ここはですね、ワシントン大学のディフェンスを褒めてあげたいかなっていうふうに思いますけども、まあ、そんな感じでですね、さっき言ったローズボールとのこの展開とは全く逆の得点が飛び交うようなですね、試合だったんですけども、最終的にテキサスが追い上げて、あわよくばみたいなところまで行ったんで、本当目が離せない試合となったということですね。本当に素晴らしい試合を見させてもらったかなっていう感じですね。ワシントン大学は1991年以来のナショナルタイトルを目指すということでですね、まあ、彼らもカレッジフットボールプレーオフのタイトルゲームを初めて進出するということで、まあ、ミシガンが勝ってもワシントンが勝ってもどちらも CFP のタイトル初ということになると、そんなマッチアップが実現したということですね。ということでですね、ナショナルタイトルゲームを決めるマッチアップが決まりまして、こちらは全米1位のミシガン大学と全米2位のワシントン大学、まあ、どちらも14勝0敗の無敗ですね。でミシガンがビッグ10所属、そしてワシントンがパック12所属ということなんですけども、ただパック12に所属しているワシントンはですね、今季を最後にビッグ10に行くんで、だからこれはまあビッグ10同士の戦いといってもまあ面白い言い方できるなって思うんですが、このビッグ10とパック10というこのマッチアップはもともとさっきもちょっと紹介したローズボールの伝統的なマッチアップだったんですね。まあ、それがですね、ナショナルタイトルゲームで実現するっていうのもなかなか面白い話だなと思うんですけども、ビッグ10のミシガンがもし勝つと、2014年にオハイオステートが勝って以来のビッグ10出身チームのナショナルタイトル。そして、もしワシントンが勝てば、2004年の USC ですね。ただ、この2004年の USC のナショナルタイトルは、剥奪されちゃってるんで、その前の年の2003年ですね。2003年の USC 以来のパック12チームのナショナルタイトル。ということに今なると。で、またこのパック12っていうのはパック2ということになるということで、まあ事実上の消滅ということになると思いますんで、ワシントン大学がもし勝てばパック12チームとして最後のタイトル獲得チームということに今なると。まあ、ミシガン大学はですね、ミシガンとアラバマの試合のプレビューにもちょっと書いたんで、同じことを言ってもしょうがないんですけども、まあ、ハーボ監督の疑惑っていうのが、まあ、何個かありまして、まあ、リクルーティングの違反とかで、開幕の3試合を謹慎処分になったりとか、で、あとは、オフェンシブコーディネーターのマット・ワイスっていう人がいたんですけども、この人が、まあ、チャイルドポルノのなんか犯罪を犯して、昨シーズン後に解雇されてるんですね。とか、まあ、あとはサイン盗みの疑惑がかけられて、レギュラーシーズンの最後の3試合、これまた再びハーボ監督が謹慎処分になったりとか、まあ、とにかくいろいろごたごたがあったにもかかわらず、まあ、そのブレずにですね、ここまでやってきたミシガン大学なんですね。で、一方のワシントンは、まあ、さっきにも言ったこのマイケル・ペニックス・ジュニアのこの剛腕ぶりでですね、まあ、最初は本当にもう試合すれば50点60点取っちゃうような、まあ、そういったですね、ハイパワーなオフェンスを持ってるっていう、まあ、チームなんですけども、またここでもですね、全くスタイルの違うチーム同士の戦いということで、まあ、どうなるかすでに今からちょっと楽しみなんですけども、まあ、このローズボールとシュガーボールを見た感想を元にですね、まあ、どんな試合になるのかなっていう
のを、まあ、ちょっとお話ししようかなって思うんですが、もうとにかくミシガンはですね、まあ、超強力な、まあディフェンスの持ち主なんですよね。ラインの押しとかで、また DB 陣もですね非常に秀逸 でアラバマなんかはですね、もともと別にパスで攻めてこれるようなチームじゃなかったんですけども、全然パス投げさせてもらえなかったですからね。それはもちろんフロントのプレッシャーもあったと思うんですけども、非常にいい DB が揃ってるということなんで、まあ、このディフェンスとこのワシントンのオフェンスがまあどうなるかっていうところは非常に興味ありますけども、でそのミシガン大学のフロントセブンをまあ受け止めるワシントン大学のオフェンシブラインですけども、このオフェンシブラインのユニットに贈られるこの最優秀オフェンシブライン賞みたいなのがあって、これジョーモア賞っていうんですけども、これ今年ワシントン大学が取ってるんですね。でこの2021年と2022年は、まあ、ミシガン大学のオーラインが取ってるんですが、まあ、そういうことで、まあ、ここ最近のですね全米トップレベルのオフェンシブライン、ユニット同士の戦いっていうのもね、ここで実現することになるんですけども、まあ、実際このワシントンのオフェンシブラインマンたちはこのシュガーボールで、ペニックスジュニアに一度もタックを許してませんし、今このオフェンシブラインたちがどうやってですねミシガン大学のパスラッシュとかを受け止めるかっていうのもね、ぜひぜひ見てみたいですけども、アラバマ大学のパスプロはですねそこまですごいっていうわけではないんですが、でも、まあ、5つ星の選手がいたりとか、次期ドラフトの一巡候補がいたりとか、そういったユニットだったん でその彼らもミシガン大学のラッシュには非常に手を焼いてましたから、でもしねフェニックスジュニアに少しでもプレッシャーをかけるっていうことをするんであれば、まあ、当然このオフェンシブラインたちのこの穴をこじ開けていかなきゃいけないということで、まあ、それができなければですねフェニックスジュニアもパスの能力最高に優れてますんで、まあ、かなりやられてしまう可能性はあると思いますね。でちなみにこのフェニックスジュニアですけども、今年4600ヤード以上を稼いでまして、で去年も4500以上稼いでいて、でこれで2年連続1シーズンあたり総合4500以上をパスで投げてると。でこれは史上2人目だっていうことで、で、もう一人誰なんだってことになると思うんですけども、これは元テキサス工科大学のクォーターバックで現在カンザシティチーフスで活躍しているパトリック・マホームズ、まあ、そういったですね今をときめくクォーターバックの記録に今並んだというですねペニックスジュニア、まあ、この彼のねドラフト後のこのプロでの活躍も非常に気になるところですけども、まあ、そういったですねワシントンのオフェンス、本当にですねミシガン相手にテキサスに対してやれたぐらいのプレーできるのかっていうのは見てみたいですよね。でまたその逆にですねミシガン大学のオフェンス、これがワシントン大学のディフェンスとどう対峙するかっていうのは、まあ、あると思うんですけども、ワシントン大学のディフェンスはもともとすごいっていう風な評価は受けてなくて、スタッツ上でもですね、まあ、半分からそれ以下ぐらいなところがあったんですが、テキサス戦を見てみるとですね、かなり頑張ってたっていうような印象がありますね。特に DL のブレイレン・トライスが、まあ、本当にですね神がかってまして、テキサス大学では、まあ、無双していたかなっていう印象がありますんで、まあ、彼、まあ、含めてですねこのワシントン大学のディフェンス、まあ、どこまで強力なミシガンのオフェンシブラインを攻略できるか、アラバマもまたそこでちょっと苦戦してたっていう面がありますからですね、あとはまあこの JJ マッカーシーを試合前にですね座禅を組んでこのメディテーションしてるっていうので、こうちょっとこう知られてるようなクォーターバックで、やられても負けないっていうんですかね、英語で言うとですね Bent but not break みたいな、そんな言い方があると思うんですけども、やられ続けても決して最後までやられきれないっていう感じですかね。まあ、それはですね、なかなか攻めあぐむ中、ローズボールの終盤ですね、 第4クォーターいきなりこうクリックしだして、まあ、同点のドライブをまあ演出したみたいなのもありましたんで、まあ、それでは彼のベテランな経験、リーダーシップ、あと QB プレイ、まあ、そういうのと、まあ、あとはまあエースのランニングバックのもうブレイクカーラム、まあ、彼も非常にクラッチプレイヤーなんで、このアラバマ戦でもね結構抑えられてましたが、まあ、同点となるタッチダウンとオーバータイムでの先制、タッチダウンも彼のプレーから出てますんで、まあ、必ずね彼が使われる時が来ると思いますんで、これをワシントン大学のディフェンスは食い止めることができるのかと、まあ、いうことを、まあ、非常にですね安直な分析ではあるんですけども、これにまあ注目したいかなと思いますね。まあ、あとはそうですね、まあ、両チームの監督っていうことにもなるかなって思うんですが、まあ、さっきも言ったようにですね、ミシガン大学はまあジム・ハーボー監督、そしてワシントン大学はケイレン・デボー監督ですね。ミシガン大学のハーボー監督、なかなか疑惑が、まあ、つきまとっていたりとか、まあ、あと過去に言うと、もう NFL にいつかまた戻るんじゃないかと、そういった声が非常に上げられるですね、何かと話題に書かない監督さんなんですけども、その母校での指導、これ9年目になるんですが、再建を託されてやってくる、もう最初のそうですね、5、6年は最後までいけない、特にプレーオフにいけないばかりか、ライバルのオハイオステートにも勝てないということで、かなりですね、そのカリスマ性みたいなのは、と降下してたと思うんですけども、ここ3年間で一気にそんな声を黙らせるような、まあ、素晴らしいチーム作りをしてまして、で今回ねアラバマ大学を倒して、まあ、おそらく彼が指揮してきたチームの勝利の中でも、まあ、トップに入るぐらいの、そんなですね大勝利だったと思うんですけども、まあ、その彼がまあ、いよいよですね97年以来のミシガン大学のタイトル獲得まで、あとちょっとところまでね、来たっていうのは、すごいですね。現在、NFL で彼を狙ってるっていうような声があって、でシュガーボールの試合の後にですね、そのことに関して尋ねた記者がいたんですけども、これがひょっとしたらミシガンで最後の試合になるんですかみたいなことを言ったらですね、そんなことはないと。完全否定はしてませんでしたけども、少なくとも、もうとにかく、ミシガンの、まあ、地元であるアナーバーに帰るのが楽しみだみたいなことを、まあ、言ってましたから、何が起こるか分かりませんけどもね。まあ、今のところですね、彼は、まあ、母校で骨を埋めるつもりなのかなっていう、まあ、感じですけど。まあ、一方の、ワシントンのケイレン・デボー監督はですね、結構苦労人というか、いろんなとこをぐるぐる回ってまして、コーチとしてはですね、まあ、NAIA っていう、まあ、NCAA とまた別の大学スポーツの団体があるんですけどもね、そこのチームで、まあ、ナショナルタイトルを3回ぐらい取ってると思うんですけども、そこから FCS のチームに上がって、でフレズネステートで OC をした後にインディアナに来て、インディアナで OC をした時にマイケル・ペルニックス・ジュニアと出会って、その後ですね、フレズノステートのヘッドコーチを2年務めた後に、まあ、ワシントンにやってきたっていうですね、人なんですけども、だからその、すべての大学のレベルを見てきたっていうようなことが言えると思うんですよね。この NAIA って言ったら、もうリソースもないし、そういう高校に毛が生えたみたいな、そういうようなレベルの環境でチームを強くして、で、おそらくですね、いろんなことを自分一人でやらなきゃいけなかったこともあったと思うんですけども、そういったところを見ているからかもしれませんけどもね、なかなか滅多なことで動じないような監督さんっていうようなイメージがありますね。で、そういった意味でですね、そのマインドセットっていうのは、選手たちにとってみると、まあ、頼れるコーチなのかなっていうような感じが見ててそう思うんですけど、大舞台に立ってることに物怖じしないっていうところがあったりとか、まあ、それはプレイコーリングだけじゃなくて、彼のまあいでたちとか、まあ、受け答えとかにも出てると思うんですけども、この監督も、生と同の監督っていう感じがして、同っていうのがまあジム・ハーボー監督、 生っていうのが、まあ、ケイレン・デボア監督っていうような、まあ、そんなイメージがありますが、またその、まあ、監督同士が戦うわけじゃないですけども、その2人の対決っていうのも、まあ、非常にいい見応えあるんじゃないかなと、まあ、思いますね。そんなことですね。タイトルゲームは1月8日月曜日の7時30分。こちらはアメリカ東部時間なんで、日本では1月9日火曜日の朝9時半とかですかね。ちょっと微妙な時間ですけども。まあ、こちらも確か日テレのジータスで生放送されるんだったと思うんですけども、まあ、この試合ですね。もしまたジータス見れない方で、加入してみたいっていう方いらっしゃったらね、これの価値あるんじゃないかなって思いますが、まあおそらく昨年の TCU ジョージアみたいなことには、まあ、ならないんじゃないかなって思いますけども、本当に非常にいい楽しみな試合ということで、こちらの、まあ、プレビュー記事も出そうと思いますんで、もしそれが出た時にはそちらの方も読んでいただけると幸いです。そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし質問を紹介してみようかなと思います。この質問箱っていうのは匿名で、まあ何でもコメントとか質問とか、まあ、苦情とか何でも残せるっていうものなので、まあこちらはですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひですね、遠慮なくなんかカレッジフットボールのことで知りたいとか、私で答えられることがあればですね、答えていこうと思いますので、皆さん気軽にですね、何か残していただけると幸いなんですけども、まあ、今回ご紹介したいですね、質問っていうのはこちらの方になります。カレッジでめちゃくちゃ成績のいい選手、GPA4.0 など、たまに見かけますが、そういう選手はフットボール補正みたいなものを抜きにして、正真正銘成績がいいのでしょうか？という質問をいただきました。どうもありがとうございます。アメリカの大学の成績ですね。こちらはですね、まあ、GPA、グレードポイントアベレージっていうのがありまして、まあ、各位私もですね、まあ、留学生だったんで、まあ、GPA が何だったみたいな話はね、まあ、したんですけども、これ 4.0 っていうのが、まあ、今のところ、まあ、最高値となってますよね。多分大学によって違うってことはないと思うんですけども、4.0 を持ってると、まあ、成績優秀っていうふうになると思うんですが、試合中にですね、スカラーアスリートとか言ってですね、高い GPS を持っている選手が紹介されるようなこと、まあ、稀にあるんですけども、4.0 っていうのは本当に賢いですね。全部の授業で A を取りまくってるっていうことですから、そういった選手が、まあ、フットボール補正かかってるのかっていうことだと思うんですけども、4.0 に補正かける必要はないと思うんですよね。補正かけるんであれば、低い選手に補正をかけてあげて、なんとか、まあ、アカデミカリインエリジブルにならないようにするとかね、そういうのは、まあ、あると思うんですよね。で、やっぱり大学生なんで、NCAA は、まあ、学生本部っていうのは、まあ、とりあえず表沙汰では言ってるんですよね。なんで、まあ、あまりにも成績が悪いとですね、プレー資格剥奪されちゃうっていうのはあるんですよね。最近あんまり聞かなくなりましたけど、昔はもっとあったような気がするんですよね。で、NCA が定めているですね、最低限の GPA っていうのが 2.3 っていうふうになってまして、で、これよりも下回ると、まあ、君たちプレーできないよっていうことなんで、まあ、これがあるからこそ、最低でもクラスには行って、なんとか点は取ろうっていうふうにはなると思うんですけども、まあ、これがですね、まあ、例えばクラスに行かないとかね、宿題やらないとか、試験で0点とか、そういう選手っていうのは、まあ、今も昔もまあおりまして、そうなると、やっぱりですね、GPA っていうのは落ちていくわけですね。そうならないように、今大学チームは、まあ、チューター、 これはまあ家庭教師みたいなのをつけたりとか、まあ、するんですけども、まあ、中では、まあ、要するにチーティング的なね、替え玉とか、あと誰かがペーパー書いてあげるみたいな、まあ、そういうのことをやってバレて、NCA から重い制裁を食らった、まあ、これはノートルダムとかね、まあ、ありまして、1年分の勝利数全部剥奪されちゃったみたいな、ありましたけども、そういうのを、まあ、NCA っていうのは、まあ、管理するのが、まあ、仕事のうちの一つなんですけども、ただそのやっぱり成績がいい人は成績がそのままいいと、じゃないと取れないと思いますからね、やっぱり。その誰かに頼んで 4.0 っていうのは、やっぱ元がないとやっぱ無理なんでね。まあ、そういった選手は本当に優秀だと思いますね。なかなか難しいと思いますよね、でもね。私が留学生だったのはもう20年以上前なんですけども、まあ、今ではですね、まあ、SNS とか、あとまあ NIL とかね、そういったいろいろな雑念とか雑音とかがまあありまして、で、さらにフットボールの内容とかも変わってると思うんですよね。プレイブックがすごい多くなって、それを覚えなきゃいけないとか、それが複雑になっていくとか、まあ、そういうのを覚えながら授業もやらなきゃいけないっていうことなんで、おそらくですけども学生アスリート、一昔前よりも、実はやること増えてるような気がするんですけどね。その中で、4.0 とか取れるっていうのは本当すごいと思いますね。ということで今後もですね、質問箱の方にどしどし匿名でも全然構わないので質問、コメント、あとはサジェッションとか不満不平、苦情、もう何でもいいんで、残していただけるとですね、まあ、こういった感じで音声配信でご紹介していこうかなと思いますし、またネタがない時のですね、いい話のネタになるんで、そういった面でもですね、活用させていただきますので、気兼ねなく皆さんぜひこの質問箱をご利用ください。ということで、ここからはですね、まあ、エンディングになるかなと思うんですけども、先日ですね、私ですね、ツイッター上で、昭和55年1月2日のテレビのラテ欄を、まあ、紹介しているツイートを見つけて、でそれを見てみたらですね、まあ、その当時、日テレでローズボール、で他の地方局でコットンボールとか、シュガーボールとか、シュガーボールは、ね、確かテレ朝でしたっけね、まあ、そういったところでですね、カレッジフットボールが地上波で流れているっていうのを発見したんですね。でこれすごいなと思ってですね、まあ、そのことをツイートしたら、まあ、結構、まあ、結構つっても私のツイート履歴みたいなのを見ると、まあ、その比べるとまあすごいっていう感じですけども、結構な反響があって、それにコメントをですね、残していただける方も結構いらっしゃってですね、私もその時見てましたみたいな、あこれがあったから、まあ、お正月はローズボールっていうのが、まあ、当たり前でしたとか、そこで USC とか UCL とかそういったチームを知ってファンになりましたっていうような方々が結構いて、まあ、びっくりしたんですけども、さすがにですね、私その時は生まれてましたが、そんなカレッジフットボールとか、まあもちろん知らないんですけども、アメフトを見るとかそういうことも全くなかったっていうところなんで、もう本当、カレッジフットボールのファン歴で言ったらもう諸先輩方のですね、コメントをいただいたということで、大変嬉しかったんですけども、まあ、それと同時にですね、まあカレッジフットボールないし、まあアメフトにはですね、なんかブームの波があったみたいな、第一次アメフトブームとか第2次はなんかあったみたいな話を、まあ、聞いたことがあって、でその中にひょっとしたらカレッジフットボールも入ってたのかなっていうのが、まあ、あるんですけども、ホームページの、まあ、記事を書いたりとか、ポッドキャストとか、あとは SNS 上で、まあ、私ですね、まあ、ちょっとカレッジフットボールの情報を紹介させていただいてるんですけども、まあ、ごくごくたまにですね、懐かしいですとか、ちょっと昔見てたけど見なくなりましたとか、 でもちょっとこのサイト見つけて毎回見出しましたみたいな、そういう嬉しいことを言っていただける方が結構多かったんですけども、このポッドキャストはですね、まあ、いろいろなこのアナリティクスっていうのを見ることができるんですね。アナリティクスっていうのは、例えばどのエピソードに何人見に来たとか、あとは男性が何割で女性は何割だとか、そういうことがあって結構分かったりするんですね。でそんな中ですね、年齢層っていうのがまああって、でそのまあアナリティクスを見るとですね、私のポッドキャスト、まあこれ Spotify 調べなんですが、一番多いですね年齢層っていうのがですね、45歳から59歳。これが半分以上を占めてるんですね。で、多分これ逆算すると、この、例えば今紹介したこの昭和55年とか、その頃にリアルタイムでカレッジフットボールを、まあ、テレビで見ていたといったような方々が、まあこれ懐かしがって、私のところに情報を得に来てくれてるのかなっていうのが、まああってですね、まあ、この45から59で60歳以上っていう方も結構いらっしゃって、まあ、とにかく年配の方によく聞いていただいてるっていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、そういったですねことを見ると、まあ、昔カレッジフットボールが割と身近にあった中で、まあ、それを見ていた人たちが今だいたいこの、まあ、45歳から上の方々なのかなっていうのをを感じてちょっと納得してしまったんですけども、まあ、今ではですね、日本でカレッジフットボールの試合を見るっていうのは相当難しい、ハードルの高いことになっているということで、まあそんな中ですね、昨年に続き今年も、まあ、ニューイヤーシックスボールがジータスで放映されてるってことはですね、素晴らしいことだと思うんですが、ただこれもね、ちょっと地上波とはまた違いますからね。55年その当時、その前後もそうだと思うんですけどもね、カレッジフットボールが日本にいながら見れたっていうこの素晴らしい環境、まあこれはね、まあ、バブルの時期だったとか、まあそういうこともまああったみたいですけども、まあ、そのアメフトの普及率とかプレー人口とかがですね、年々少なくなってると言われている中ですね、 NFL ですら、まあ、その地上波でやってないところですね、カレッジフットボールがまさか地上波で、まあ、放映されるってことはまあないと思いますけども、そういったですね環境が、現在整ってないところが、まあ、この若い方々の、まあ、カレッジフットボールの、まあ、食わず嫌いじゃないですけども、まあ、知らないしみたいな、まあ、そういうようなところにつながってんのかなって、まあ、思うんですね。これを聞いていただいている方はね、もうカレッジフットボールに興味があったりとかしてる方だと思うんですけども、これからアメフトを見ていきたいとかいる方の中でですね、まあもちろん NFL とか国内アメフトに今まず目が行くと思うんですけども、まあ、このカレッジフットボールもですね、またこの同じフットボールでありながら、まあ、体型が違ったり歴史が違ったりとか、まあ、あってそれを知るとですね、本当に面白いと思うんで、まあ、そのですね、独特なカレッジフットボールの面白さをまあ、すでに知られている年配の方だけではなく、このもっと若い、まあ、アメフトファンの方とか、まあ、これからアメフトを見たいなと思っている方にですね、まあ、少しでも、まあ、お裾分けできたらいいかなと思ってですね、まあ、2024年ですね、今回これ最初の配信となりますけれども、まあ、今後もですね、今以上にカレッジフットボールの情報をですね、まあ、現地にいる一ファンとしてお届けできたらいいかなと、まあ、そんなですね、まあ、新たな誓いじゃないですけども、新年の思いをこのテレビのラテランのツイートを通じて、まあ感じた次第でございます。カレッジフットボールのプレーオフ、これはですねタイトルゲームにあと一つを残すのみとなりましたけども、この最後の試合を心待ちにしつつですね、その以降も、まあ、カレッジフットボール界なんやかんや起きてますんで、それもひっくるめてですね、今後ともですね、ウェブサイトでの記事、ポッドキャスト、ライブ配信、そして SNS での活動を邁進していく所存でございますので、2024年も皆様、引き続き、エニーギブンサタデーをご贔屓にお願いいたします。ということで、今回はここまでとなります。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。